と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。今日の担当は京都府建築士会の上原がお届けします。すっかりいい季節になりましたので、皆さんいろんなところに出かけられるかなと思います。で、今月は伏見をテーマにお話をいただくんですけれども、前回は京都府建築士会の私と小沢さんとで、伏見の魅力を触りだけちょっとお話ししたんですけれども、今日はより深い、伏見の、奥深い話、面白い話をお届けします。30分間よろしくお願いします。
出会いもん。
それではただいま参上のコーナーです。今日のゲストは伏見城研究会の若林雅弘様です。若林さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、伏見城研究会の若林雅弘と申します。伏見城研究会というのは、伏見の古代から現代に至るまでの歴史を研究してる、団体なんで、郷土史研究会なんですけれども、私自身伏見生まれの伏見育ちということで、この会の方に参加させていただいて、いろんなところで伏見のお話をさせていただく機会とかもここ数年いただいてるんですけれども、今日もこういう形で、お呼びいただいて、光栄です。
ありがとうございます。こちらこそ。ちょうど今年が明治維新の150年ということで、伏見というのがすごい歴史の舞台として着目されていると思うんですけども、その頃の伏見とかそれ以降の伏見について今日はお話をお伺いしようと思います。その明治維新と伏見の関わりということで、どんなことが伏見に起こったというのをちょっと教えていただけますか。
は
い、
そうですね、やっぱり全国的には、明治維新があって文明開化で、あと薩摩長州土佐とかそういったところ、あるいは会津とか旧幕府とかそういうところで語られるところが多いんですけれども、京都にしても伏見にしてもですけども、京都の場合はやっぱり禁門の変という大きな火事が、変に伴う火災がありましたし、伏見についても鳥羽伏見の戦いということで、町の半分が焼けてますので、やっぱりそういう火災で失った町、それが復興していく、行かなければならないというタイミングになったのも、この明治維新150年かなと思います、
今でこそこんなに賑やかになってますけれども、そのすごく、町が焼けてしまった後っていうのは伏見はどうなったんでしょうか。
そうですね、やっぱり江戸時代とかでしたら、大火とかがあれば、公儀、伏見の場合は伏見町奉行所というのがありましたけれども、公儀の方の支援があって、ある程度町が復興していくという一つ の、パターンがあったとは思うんですけれども、まずそれがその明治維新という形で、そのパターンがこう期待できなく
て、なくなってしまいました。
もちろん新政府も全く何もしなかったということはないと思うんですけれども、新政府自体、廃藩置県であったりとか、いろいろな形で混乱がある中ですので、平和な時の復興とはまた違う形だったでしょうね。
もう東京の方行ってしまって、あまり京都なんかも手が回らなかったかもしれないですね。
そうですよね。で、一方やっぱりその実際、幕府の支援ばかりじゃなくて、自分たちでも当然町をね、復興していくということはあると思うんですけども、江戸時代の伏見っていうのはある意味、サービス産業で成り立ってた町。
例えば どんなサービス、
要するに、いわばもう日本の中でも指折りの宿場町だったわけでして、旅人相手の、産業で成り立っているという部分があります。で、特に参勤交代の大名、 西国の九州四国中国地方の大名というのは、うん、もうみんな江戸に向かうときに大体大阪へ入って、はい、大阪から伏見に来て、はい、伏見から、はい、山科大津の方へ抜けて江戸へ向かうという経路を取ってたんで、あ、まあ言えば大阪伏見間っていうのはもうほとんどの大名がそこに集中、
は
い、
通ってはったんですか、はい、へ
ー。で今草津の方に本陣って残ってますけれども、
ありますね、はい、
あれはそういった参勤交代の大名を、はい、まあ、相手にする、まあ、今でいうビップホテルみたいなもんなんですけども、
そうですね、
それがまあ伏見には4つありまして、は
い、あ、そんなにあったんですか、はい、で 今はその後ってどんななってますか。
今はおそらく、その酒蔵になったりとか、
あ、そうですか、
まあ、その酒蔵もまたさらに変遷して、うん、住宅になってたりとかしますけれども、
あ、4つもあったんですね、
はい、で、まあ、やっぱりその当然当時としては最高のサービスを、はい、宿泊であったり食事であったり、うん、いろんなところで提供してますので、
はいはい、
当然その最高のサービスに対して下に裾野は広いわけでして、うん、まあ言えばその本陣での、うん、サービスを頂点にして非常に広い裾野があったわけで、
はい、お月の方とかね、はい、たくさん来られるんですもんね、
はい、でやっぱりその大名に提供するものでも一人が作るんじゃなくて何人もの手を経てということになれば、それだけたくさんの仕事が伏見に
そうですね
できますから、
あ、それでにぎわってたんですね、はいはい、江戸時代は。
ところが、うん、まあ、江戸時代その参勤交代という制度が、ね、はい、明治になってなくなりますので、
そうですよね、
となるとその産業がゼロになってしまうわけなんですよ、
はいはい、
うん、となると伏見で一番お金を稼いでたであろう、はい、部分っていうのがなくなると、
はい、
うん、これはもう伏見にとって大変なことです。
そうですね、産業構造がゴロッと変わってしまう、はい、ということですね。
で合わせて火災ね、飛ばする時の、はい、そちらの方からも立ち直っていかなければならないということで、うんうん、やっぱりその頃の伏見というのはもう今から想像もできないぐらいに、
はい、
大変な状況にあったというのが、
ね、町の活気とか、はい、もしかしたらもう住む人もずっと少なくなってしまってたかもしれない
ですね。そうですね、当然やっぱりその今までであれば本陣からのこう下請けの仕事でしてた人が亡くなれば当然また別のところに移動したりするということもあると思いますし、だからまあ確かな統計ではないんですけど、江戸時代に伏見が5万人ぐらいの人口を持ってたところがやっぱり明治の頃に1万人とかそれぐらいになったという数字もね見ることがありますから、
すごい変化ですね。
で一般にやっぱり伏見は明治に、うん、伏見の酒造業というのは江戸時代は、はい、ずっと販売する範囲が規制されてたので、うん、
はい、
それほど酒造業というのが、うん、産業として大きなものではなかったんですけれども、はい、
そうなんですか、
今、はい、まあ明治の終わりから大正にかけて酒造業というのがどんどんどんどん大きくなっていくんですけれども、はい、
うん、
今から見れば、まあ、はい、明治維新があってその後、うん、そういった参勤交代の大名とかの相手してた仕事が、うん、今度は酒造業に変わっていったという絵になると思うんですけれども、
はい、
うん、その間実は30年から40年ぐらいの期間があるわけで、
空白の期間が
ある、ね、まあ言えば、はい、おぎゃと生まれた子供がもう30、40のおじさんおばさんになるんで、
はい、
その間どうやって食べていくかというのは非常に、はい、
そうですね、はい、どうしてはったんでしょう。
でそこで、まあ、一つ考えられるのは、はい、製茶、
お茶ですか、
はい、で伏見っていうのは山手の方、はい、桃山という地名があるんですけれども、
はい、
この桃山という地名っていうのは、うん、まあ豊臣秀吉徳川家康の時代にあった大名屋敷跡を全部潰して、
うん、
そこに桃の木を植えて、うん、まあ、桃畑ができたから、
はい、
まあ、桃山という名前ができたって言われるぐらいに、まあ、桃の畑があったんですけども、うん、今で言うと、
はい、
ちょうど関越橋からずっと北進する国道24号、
はい、
その両側あたり一帯が江戸の中期から後期にかけては桃畑、うん、でその桃畑が明治になってからあった場所がもうどんどん茶畑に、
うん、新しくお茶を作るような土地に変わっていったという、
は
い
は
い、
あ、そうですか。それはもうその全国的な流れの中でやっぱり明治維新の、うん、 時の日本っていうのは外国に輸出するものが何もない、う
ん、はい、
国でやっぱりその近代国家として成り立っていくためには外貨を獲得する必要があって、うん、
はい、
じゃ あの何を輸出すればっていう中で海外の需要と一致するものというと生糸とお茶ぐらいしかないんです、う
ん
う
ん、あ、そんだけしかなかったんですね、はい、へえ、それでお茶に目をつけはった
と、養蚕業の力入れるところもあれば、はい、伏見の場合はお茶が儲かるということで、はい、ですので今のまあ24号線とかのあたりにずっと茶畑が広がる光景が、はい、
でそのですね、はい、知らなかったです。
でそこで採れたお茶を、まあ、あの例えば京町通り沿いとかに、はい、あの製茶工場もあったという写真とかも残ってたりするんですけれども、 そういったところで製茶していくと、
はい、
いうことで結構その伏見の製茶業というのが、うん、あの賑やかだという時代が明治の中期あたりきますので、はい、
それも町の人がもう今回はちょっとお茶に力入れてなんとか町を復興しようというふうに頑張らはったんですね。
まあその例えば今みたいにこう司令塔があったというよりは、うん、もう多分いろんな人がもう自分たちがどうやって生きていくかって見つけるかの中で、うん、
はい、
あのお茶やってみようと。ただまあ政治あるということで当然そこにまあ裾野がまたできて、はい、あのそういった形で伏見の産業を維持できてると思いますし、はい、
うん、
あとまあ参勤交代はなくなったとはいえやはり京都と大阪の移動というのはありまして、はい、まあ、鉄道は通りましたけれども、
はい、
あれはもともとの西国街道ということで淀川の西側になるんですけども、はい、
うん、
まあ、淀川の東側の街道というのは当然ありますし、それに沿った水運というのも、
はい、
当然すぐに廃れることはなくて、はい、逆にここでもやっぱり中継ぎとして、
はい、
蒸気船が、
おー、すごい、
江戸時代三十石船っていうね、グラワンカ船の平方が出てきたりとか、はい、広重が
英語
があ
ったり
しますけども、あれが全部蒸気船に置き換わって、うん、京都と大阪の間を行き来すると、もうそれが明治の早い時期からも蒸気船就航してますし、
そうですか、はい、なんか力強い感じしますね。そうやってどんどん変わって、
まあ、力強い、まあ、江戸時代の力強さに比べれば欠けるんですけども、はいはい、あ、まあ言えばその、はい、中継ぎですかね、うん、その蒸気船にしても製茶業にしても、
はい、
そこの中継ぎがやっぱり江戸時代頑張ってる中で、うん、明治の後半になってきて、
うん、
いわゆる江戸時代のその大名を相手にしてた本陣の跡とか、
うん、
あるいは水運がもっと栄えた時代のその、はい、水運に関連してた施設の跡とかが、はい、
うん、
徐々に江戸時代が終わって明治になってから酒造業をする方がどんどんどんどん進出してくると。ですので、はい、奈良も、奈良はまあ伏見よりちょっとまだもう少し規模の大きい、はい、酒造の産地ですけども、
はい、
奈良の、うん、奈良っていうのは大体阪神電車の駅でいうと10個ぐらいのところに分布してるんですけども、
はい、
伏見っていうのはまあ政治圏範で言ったら、はい、中小島、伏見、桃山、丹波
橋、3つぐらい、
3つぐらいのところの規模にこう集中する。
そうですよね、集中度合いが全然違いますね、
は
い、
その集中というのは結局そういった跡地をどんどんどんどんみんなが酒造業に入っていく、で、あと伏見の町の人が酒造も一緒に、
はい、
いろんなところを研究とか情報共有したりすることもあって、
はい、
例えば防腐剤を入れないお酒である、で遠くへ出荷できる瓶詰めのお酒であるとか、あと鉄道を使って全国へ輸出するとか、
はい、
そういったことを、
はい、
その前からお茶とかがこう中継ぎで頑張ってる間に皆さんがいろいろ考えていって、
はい、
やっぱり明治の終わりぐらいにかけて伏見がどん、伏見の酒造業がどんどんどんどん伸び、一気に伸びていってこう灘に肉薄する時代が来ますし、で京阪間の交通にしても蒸気船がずっと通ってた中で、
はい、
明治の43年に京阪電車が通ると、
はいはい、
で今まで蒸気船使ってた人が、うん、蒸気船から旅客運送はもう電車の方に変わっていくわけなんですけども、はい、ちょうどその2年後の明治45年で明治が終わって、
はい、
その明治天皇陵が、
うん、
伏見桃山にできると、
はい、
だからちょうどその明治天皇陵に参拝に来る人の輸送に、はい、まあ、できたばっかりの京阪電車がまた
すごいタイミングですね、
大活躍しますし、
で
一方で町の中を見てみると、
うん、
酒造業がかなりしっかりと力を持ち始めているということで、
はい、
まあ言えば 町の川に近い、浜に近い側っていうのは酒造業中心にこう町がどんどん動き出す、うん、で山手の方に目を向ければ明治天皇陵ができて、こちらへ参拝する人の、はい、人の波ができるということで、これでなんとか、はい、近代都市としての伏見がやっていけるぞという新しい形というのが見えてくるんですけども、はい、まあ、明治天皇陵ができているということはもう時代は実は大正になっている。
あ、そうですね、
はい、それから、まあ、明治のそのさっき言ったお茶と蒸気船で頑張ってた中継ぎの時代があって、はい、本格的なその伏見 の、 その近代伏見が花開くっていうのが、まあ大正になって迎えたいことなんですけども、はい、まあ、でも今日まあ明治維新という話にはなるんですけれども、はい、やっぱりその明治のその時代に伏見がいろんなことで何ができるか、はい、まあ、お茶とか蒸気船に象徴されるようなことで何とか頑張ったからこそ、
そうなんですね、
大正があるのかなというところですね、はい、まあ、あと陸軍の施設なんかも隣の深草にできますけれども、あ、はい、あの深草だけでは全部賄いきれないので、うん、伏見にも関連施設もできますから、はい、まあ、そういう意味で言うと、はい、あの陸軍、うん、明治天皇陵、酒造業というこの3つが、うん、あの明治維新の後の伏見なんですけど、はい、まあ、そこ行くまでのドラマがあった
そうなんですね、はい、いろいろその時代時代に何とか頑張って、その地域の人が頑張らはって、でそのさらにインフラもきちんと追いついてきて、 でそれがなんかこう大正にかけて花を開いたっていう感じがしますね。
は
い、
でまああと大正になって、うん、その水運も、まあ、あの、うん、旅客じゃなくて、はい、物流の方でいうと、はい、石炭をたくさんに大阪から上らせて、はい、宇治川沿いにたくさんの発電所ができて、
は
い、
あ、そうなん
で、まあ、火力なんですけども、はい、その火力発電で、うん、を京都へ送って、はい、まあ、言ったら京都の町の電化を支える、
ね、そうなんですね、
まあ、それはやっぱりその明治 の、 その下積みがあって、はい、その蒸気船走らせたというのが、旅客はなくなったけれども、はい、貨物は大正の京都の町の電化に大きく貢献してますね。
あ、そうですか、はい、本当に今日も知らないことがたくさん聞けて、よりこう伏見の魅力が、ね、深まった気がしますね。う
ん、ただまあやっぱりその明治 の、 その中継ぎの時代 の、 その蒸気船のことであるとか、はい、製茶業のことっていうのはもう完全にやっぱり忘れ去られてる部分ではあるので、まあ、また何か機会があれば詳しいお話をもっとしたいとは思いますけれども、
は
い、
本当にあの、若林さんは今日あの伏見の明治維新150年ということでお話しいただいたんですけど も、 もう幅広い知識をお持ちですので、またいろいろなところでお話をお伺いできたらと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
後半は建築士会の活動報告、建築士会って何してまんねんのコーナーです。ここで一曲お聴きください。
京都ひとまち出会いもん、建築士会活動報告、建築士会って何してまんねんのコーナーです。
はい、
はい、ラジオ部会の小沢です。前回に引き続きよろしくお願いいたします。
はい、はい、そして下村でございます。はい、また私、はい、今週もね、お話聞かせていただきたいと思います。はい、建築士会の中に、まあ、いくつもの委員会があって、
はい、
で、前回と今回は街づくり委員会が一体どういうふうなことをしてはるのかっていうのをね、聞こうということでお二人にお越しいただきました。自己紹介からお願いしたいと思います。はい、
京都府建築士会まちづくり委員会の委員長をしています江坂です。よろしくお願いします。
お願いします。
同じくまちづくり委員会委員の松田高村です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。高村さんもね、前委員長なさってたということなので、うん、はい、あの前回に引き続きちょっと濃い話もね聞けるかなというふうに思うんですけれども、前回は日吉ヶ丘高校に出前授業に行かれたという話を、うん、聞きまして、高校生たちがみんなねすごくいい経験したんだなということが分かったんですが、今回もやはり出前授業の話ですかね。はい、はい、
今回は工学院高校っていうところ。
工学院高校ってどこですか？
あんまり聞いたことないですよね。
うん、どんな時かなって思って、
去年ですかね、はい、2年ぐらい前かな、あの伏見工業高校と洛陽工業高校が合併して一つの高校になった高校ですね。
ああ、はい、 なんか工業高校同士が一緒になったということは、もうなんかそういうふうな雰囲気の
が、そういうふうな雰囲気なんですけども、進学コースとかもありまして、結構普通の勉強してる子もいたりもしますね。
なるほど。で、ここにはどんなふうなことをしに行かれたんでしょうか。
はい、ここ結構ですね、何年も、何年もやってるというか、まあ家庭科の授業でやってまして、
はい、
まあ、工学院なので建築の学科もあるんですけども、うん、今回の授業は家庭科でやってまして、そこで、今回は地域の一つの広場を再生するようなことをシミュレーションでやってみようというような内容で授業をやってきました。
本格的ですね。本当まちづくりの一翼を担うみたいな感じですよね。
実際に今実際に鳥羽街道駅、京阪鳥羽街道駅の近くで、区役所のまちづくり事業で整備している土地がありまして、地域の皆さんとか、はい、実際に工学院 のシビルクラブという土木クラブの子たちも手伝いに来てくれてるんですけども、地域の人とセルフビルドで広場作りをやってるという場所があります。
はい、
でそこを実際にワークショップやって実際計画進んでるんですけども、それを同じように学生徒たちにも追体験してもらおうというようなことで、
生徒たちならどんなふうなことを考えてどんなプランを作り上げるかなっていうことをやってみた。
はい、
おお、なんか興味深いですね。うん、どんな風にしてそれを作っていかはったんです。作っていかはったというか、進めていかはったんですか、授業は。
授業は2回実施したんですけども、最初12月12日の時には現地に実際見に行ってもらって、
うんうん、
で、まあ、土地だけ見るんじゃなくて、周辺の建物というか、周辺の街を見ても歩いてもらってですね、はい、どんな人が住んでて、どんな感じなのかなっていうのをみんなに現地を把握してもらったと。
うん、
でその間、そこから1ヶ月後にまた授業をしたんですけども、その1ヶ月間に、じゃあどんな人たちがどういうふうに使う場やったらいいのかなっていうのを宿題で考えておいてもらったということなんです。
ああ、でもそれってどんな人たちがどんなふうに使うかって、本当に地域のことをこういろいろ調べないとできないですよね。
はい。で実際に1月の授業の時は地域の方にも来ていただいて、自分たちどんなことに困ってるかとか、どんな町なのかっていうのを地域の方からもお話しいただいて理解してもらったと。
生徒さんたちは地域の人たちの話聞いてどんな反応だったんでしょうね。
実際自分ら見てるのとはちょっと違ったかもしれないですね。こう歩いてて上辺だけで見てるのと実際話聞くのとはやっぱりちょっと違うような感じを受けて、う
ん、生活してる方ですもんね、うん、地域の人の話って、はいはいはい、だからまあ通っている自分たちとはまた違ったなんか要素が必要になってきたりとか、こういうふうになったらいいなっていう思いも持ってはるでしょうしね。
そうですね、その実際話聞くことによってその宿題の間考えてたことからまたちょっと自分たちの考えも変わって、うん、計画はちょっと違った内容で提案してたりもしてましたね。
いやその、どんな内容の計画提案があったのかって聞いてもいいですか。
実際に100分の1の敷地の図を作ってまして、はい、そこにいろんな木とか車とか人とかベンチとかですね、うん、いろんなパーツを僕の方で作りまして、それを切り貼りして貼っつけていって場所を作っていくと、
うんうん、
そんなことをやったんですけども、そう特にその辺はですね、高齢化進んでまして、
はい、
結構地域の人たちは高齢化進んでて、ほんでなので車にも乗れないので、買い物環境近くにスーパーもないので、
はい、
買い物とかに困ってるとうん、うん、いうことがありまして、その辺で子どもたち生徒たちはマルシェをやってみようかとかですね、そんな提案が出てきましたね。
その場所を広場を使って、うん、マルシェをするといいんじゃないかって、うんうん、へ
とか、まあ、これはちょっと突飛な話ですけども、温泉をそこに作ろうかとかですね、うん、
なんかみんなが集えるようなイメージだったんですかね、うん、
ちょっと敷地的には入らない感じですけども、そんな提案があったり、あとお年寄りが健康的に過ごせるように運動広場を作ってですね、そういう健康プログラムをそこに導入しようとかですね、そんなアイデアも出てきましたね。
でもこれって、うん、まあ地域のなんていうのかな、主体者になるっていうことにつながってきますよね。
うん、なんです。実際に地域の方がそう動かれて、その場所が行政の方にも認知されて、そういう取り組みにつながっていってるということですんで、うん、自分たちが地域で住んでるとこ、自分たちが何か課題を見つけて、その課題に解決しようというような主体になれる っていうことを分かってほしいと思ってこういう取り組みをしてます。
いや絶対生徒さんたち実感したんじゃないですか、うん、自分たちが考えたことっていうのは、うん、その地域を本当に思えば可能性、うん、できる可能性があることなんだっていうのを体験しちゃったん違いますか、うんね、すごいいい経験ですよね、うん、でそういうことを生徒さんたち高校の時に経験した人たちが実際大人になって地域に住まい出すと、はい、これまた変わりますよね。
そうなんですよ、うんうん、学校だけじゃなくて教育だけじゃなくて僕ら実際に地域のお手伝いもしてまして、うんうん、京都では三条通りとか修徳学区というところで地域のお手伝いしてるんですけども、一番大事な力になってくるのが地域に住んでおられる方のコミュニティの力というのが一番その推進力になりますんで、うん、そこの主体になってもらえる将来的に、そのためにこのまちづくり事業もやってます。
ああ、なんかまちづくり委員会すごいかっこいいですね。
そうなんです盛りだくさんでね。
いやこれからもますますまちづくりの主人公をたくさん生み出すような、うん、そんな活動をしていただければと思います。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は伏見のお話を若林さんにお伺いしたんですけれども、実は収録に伏見に寄せてもらったんです。でけれどももう何遍行っても伏見ってやっぱ面白いなと、面的にもいろんな場所がありますし、で先ほどのお話のようにこういろんな時代の伏見の見方があるっていうことを今回学んで、またぜひ皆さんも伏見を訪れていただけたらと思います。また、伏見だけでなくっていろんな地域の歴史っていうのが京都の中ではいろいろ生まれておりますので、それにも注目してもらったらどうかなと思います。京都ひとまち出会いも今日はどうもありがとうございました。
出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。